trendy.
First trend.
こんにちは、日経トレンディ編集長の佐藤博明です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、ようやく満を持してペイペイに入りました。
なんかいつも遅めです、ね、
遅めです
あれもう何日ですかなんて
ちくしょう。
では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。佐藤編集長、今週のテーマは。
はい、今週は前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はキャッシュレス還元を完全攻略をお届けします。
先週に引き続き今週も消費税増税ものですね。
はい、はい、まだまだいきます。
はい、
10月から、消費税率の引き上げに伴い軽減税率とともに、政府が導入する負担緩和策、キャッシュレス、消費者還元事業というものが始まっています。クレジットカードや電子マネー、スマホアプリなどを使ってキャッシュレス決済した場合、決済額の最大 5% 分の還元原資を国が補助するという制度になります。その目的はいかに。
はい、世の中にキャッシュレス決済を普及させたい。
そうです、おっしゃる通りですね。特に東京オリンピック、まあ、これも一例ですけどもなど、まあ、その海外からのお客さんとか、はい、そういった方がいらっしゃるというところで、そのオリンピック直前の2020年6月30日まで9ヶ月間限定の国策による大盤振る舞いが始まっております。その攻略法をお届けいたします。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディクロストレンド、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経トレンディの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
国与宿題やる気ペン。
宿題やる気ペンは市販の鉛筆に取り付け専用のスマートフォンアプリと連動させることで勉強への取り組みをやる気パワーとして見える化。溜まったやる気パワーに応じて LED の色が変化。またスゴロク形式で全18ステージで様々なアイテムを収集できたりと、子供がついついやりたくなる仕様になっています。これドラえもんの道具みたいですね。
ちゃちゃちゃちゃちゃ、
なんで言ってくれないん
ですか。みんなで今こう誰かが言うんだろう、
誰かが言うんだろう、
誰も言わない
やつですね。やる気ペン、
はい、解説いたします。
お願いします。
鉛筆につけて使う、子供に勉強を促すガジェットです。鉛筆を動かした時間分のやる気パワーというものが溜まっていきます。その分専用アプリで遊べる仕組みになります。でステージを進めたりですね、樹木ですねを成長させたりできるという仕掛けがあるんですね。で勉強した記録が残るのに加え、子供がどれだけペンを持って机に向かい勉強に集中していたかを親が確認できる機能というものもあります。子供の学習管理にも役立つという製品ですね。
ちょっと遊び心をくっつけてみた商品なんですね。
はい、
これでやる気が出ると。
そうでしょうね、うん、あ、吉武さんがなんか小さい頃これがあれば、
もう俺本当これがあと30年早くなったら僕はもう違う人生は
本当ですか。
このやる気、お値段はいくらぐらいで買えるんでしょうか。
はい、はいはいはい、時世価格税別で4980円です。
うん、
うん、いい値段じゃないでしょうか。
そうですね、
割と、まあ、ゲームと考えると。はい、
これやる気ペン、やる気パワーが溜まったら誰か褒めてくれるんですか。
そうですね、褒めてくれるというか、まずはそのゲームができるというモチベーションですね。その勉強した時間の長さに比例してやる気パワーの分だけ専用アプリで遊べる仕組みになっているという感じですね。
本当に見える化なんですもんね。
はい、そうなんですよ。
私だったら、はい、見て見て、たまったたまった、見て見て見て見て、うんうんうん、ってすごい今あるような気がします。はい、ではズバリ宿題やる気ペンのヒット予測は。
はい、まあ、これ多分友達とかとも競い合ったりとか、いろんな要素があったりすると思うんですね。まあ、もちろんそのゲームというところで良し悪しってのあるかもしれないんですけども、やっぱり机に向かってる間どれだけ鉛筆を動かしてたか示す集中度とか、うん、そういったものが書かれたりするので、かなり親の、理解も得やすいんじゃないかなと思うのでですね、一定のニーズあるというふうに見ています。
宿題やる気ペンなら買ってもらえそうということですね。
そうですね。
では続いてのキーワードは
キングジムスマートリモコンエッグ。
登録したエアコンやテレビなどの家電がスマホの専用アプリで操作できるようになるスマホと連動するリモコンです。メーカーや品番を検索して多くの家電を簡単に登録でき、帰宅時に自動で照明やテレビがつくようにする機能なども備えます。
まさに卵が置いてある。
可愛いですよね、
はい、
リモコンを探す手間がなくなる。
そうですね。
で、およそ今たくさんありますもんね、どの家でも。
なんでリモコンでなくなんですかね。
なくなりますね。
だいたいソファーの間にありますよね。ある、
絶対妖怪の仕業ですよ。
妖怪
そっか、妖怪リモコン隠し
絶対いますよ。それがまあこの商品によってですね、はい、悩みが消えると、
はい、
はい、およそ2万9000のリモコン情報に対応と、これ、5月時点のデータですね、していると。で、登録は専用アプリで家電のメーカーや型番を検索するだけですと。で、テレビやエアコンなど複数のリモコンを簡単にスマホで使い分けられます。で、しかも帰宅時に照明やテレビがつくようにする機能も、設定も可能だと。で、本来のリモコンを使う以上に使い勝手が高まるという大文句です。
この卵いくらぐらいするんでしょうか。
はい、実勢価格税別6880円です。
そのぐらい7000弱か、
うん、
どうですか辻さんは。
おもちゃ派ですかね。さっき先週紹介した、何でしたっけ、タカラトミーのリズモ。
はいはいはいはい、
同じ卵なら。
ああなるほど、そういうこと。
見た目だけの話ですね。中身は全然違うんですけど。
伝わらなかった。
こっちじゃないんで、
はい、
ズバリスマートリモコンエッグのヒット予測は。
はい、これアイデアとしてはですね、秀逸とか理想的な商品だと思うんですが、とりあえずちょっと発売してて実際にユーザーの声などを見るとですね、ちょっとアプリのやっぱ切り替えが面倒だったりとか、まあ、いろんなものを登録するとやっぱ切り替えていかなきゃいけないとか、ちょっとその使いにくさがあったりするというところで、今後 あのバージョンアップというのを期待できるかなと。ちょっと僕は欲しいなと正直思ったのでですね、その辺に期待したいなというふうに思っています。
佐藤編集長はリモコンよくなくしちゃうんですね。
なくしますね。1日20回ぐらいなくしてるんじゃないですか。
妖怪ですか。
妖怪がいるんです。住んでますね絶対。
そうですね。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディクロストレンド、番組の後半はキャッシュレス還元を完全攻略をお届けします。
10月から消費税率の引き上げに伴い、軽減税率とともに政府が導入する負担緩和策がキャッシュレス消費者還元事業。クレジットカードや電子マネー、スマホアプリなどを使ってキャッシュレス決済をした場合、決済額の最大 5% 分の還元原資を国が補助するという制度ですが、チャンスは来年、オリンピック直前の2020年6月30日までの9ヶ月間限定、その攻略法をお届けします。佐藤編集長、解説をお願いします。
はい、まずチェックすることはですね、還元原資は国が補助し、還元率はその店の規模によって異なるという点ですね。はい、中小企業の店舗が 5%、はい、フランチャイズは 2%、大企業の店舗は対象外となると。で、還元のパターンは決済時に値引きか、後日ポイント還元かの2種類になります。後日ですね、ポイントで戻ってくるのは、楽天エディやスイカなどの主要電子マネー、スマホ決済のペイペイや楽天ペイ、メルペイなど、もう一つの決済額から値引きされるパターンですね。これコンビニ大手をはじめ、JCB などのクレジットカード大手、スマホ決済の折り紙ペイなどが採用しています。
これは分かっていないと損をすることがあるんですね。
そうですね、軽減税率と組み合わせたら負担は実質 3%、まあ、要はその増税前よりも安くなっていると、
消費税 3% 時代と同じ。
そうです、そうです、
そういうこと
ですね、になるケースもありえます。
はい、
はい、例えばですね、このキャッシュレス還元によって、消費者が負担する実質消費税率、これは店ごとに大きく変わることになると。例えば、還元事業に登録した地場スーパーで、酒類を除く飲食料品を購入した場合、これ軽減税率の適用で消費税率が 8% になっているだけではなくて、国の補助金を原資に 5% 分の還元が受けられるため、税率は実質 3%、 8-5 ですね、にまで下がると
10% ではなく 3% と同じ、はい、ということですね。
で一方ですね、同じ飲食料品でも大手スーパーで購入した場合はこれは、まあ、もちろん 8% のままになりますし、で軽減税率が適用されない商品、まあ、日用品とかですね、それを購入した場合でも大手スーパーは原則通り 10% になるのに対し、地場スーパーは 5% 還元があるため実質 5% になると、まあ、これも9月以前の 8% よりも安いということになります。
じゃあ9ヶ月間に限っては増税前よりも実はあんまり出費してないっていうことになるかも。
そうなんです。それはキャッシュレスさえ使えばということですね。
そうか、
はい、
これネット通販はどうなるんですかね。
はいはい、キャッシュレス還元はですね、通販サイトの店舗も対象になります。
はい、
楽天、ヤフー、アマゾン、ジャパン、これ大企業にあたるため、ここで直営で買った場合は補助の対象外になるんですが、各社が運営するモール型通販サイトの加盟店、これ国に登録されれば還元対象になります。で、これ対象2万ショップ以上と銘打って特設ページを開設しているのが楽天市場になるんですが、はい、これクレカで決済すると決済額の 5% 相当、これ 2% 対象の店もあるのでそれは 2% 相当を楽天スーパーポイントで付与されます。はい、で10月に、ペイペイモールを立ち上げたばかりのヤフーですね、ヤフーショッピングモールでも、ペイペイモールでもクレジットカードまたはペイペイ残高で支払うと決済額の 5% 分を期間限定のペイペイボーナスライトで上乗せ還元してくれます。
はい、
でアマゾンの場合ですね、でアマゾン本体で買うのじゃなくてマーケットプレイスで購入した場合、はい、これ決済額の 5% 分を値引きする形で還元してくれます。これ値引きですね。で各社とも、検索画面や商品ページに当事業のロゴやバナーを掲載することで対象店かどうか一目で分かるようにしています。
うん、小さん本当は分かりやすくなってますよ。
はい、使ってます。
はい、アマゾンとかを使ってて
もうなってる。
なってます。
へえ。
だから本当に知らないと。
そうなんですよ。
本当損するな。
だから同じアマゾンでも買う場所によって全然還元率が変わっちゃうと。
へえ。これ実際の今通販の話していただきましたけど、実際の店舗とかだとどうなるんですか？
はい。はい、大企業の店舗でもですね、まあ、個人オーナーや中小企業が運営するフランチャイズ店であれば例外的に 2% 還元になるんですね。でフランチャイズ店は 2% 還元が原則なんですが、全てがそうなるわけじゃなくて、それは国に申請し登録される必要があるからなんですけれども、チェーン本部が登録の申請を店ごとの判断に委ねたり、そもそもシステム改修が間に合わないということでフランチャイズ全店で参加を見送ったケースというのも珍しくないんですね。で一方ですね、コンビニ大手、これ直営店分も自腹で負担してほぼ全店で 2% を受けられるようにしています。これまあ一部ほぼ全店といったのは駅構内店、この辺なんかが対象外になるケースがあったりするらしいです。
ちょっと還元対象店どうやって調べたらいいのかっていうのが問題かなと思うんですけれども、
ね、はいはい、まずですね、対象店これ店頭や軒先などの目立つ場所にポスターやステッカーを掲示しています。まあ、それがまず大きな目印になるわけですね。で近所のあのお店はどうなのかなとか、キャッシュレス還元の対象店かどうかというのを調べたい場合、あと還元率が 5% か 2% かを調べたい場合はですね、経産省のポイント還元対象店舗検索アプリというのがおすすめです。対象店は、地図上にピンで表示されてタップすることで、還元率や決済に使えるクレジットカード、電子マネーの種類などを確認できます。
これもう9月の段階からね、あちこちでご紹介してたので、一度開いたことはありますか。
一度、
はい、
でここでですね、先ほどの大中小企業が 5% フランチャイズ店が 2% とお伝えしたんですけれども、ここって本当に中小なのという店が実は 5% 対象になっているケースがいくつかあったりするんです。これ資本金だったりとか、はい、従業員数だったりその辺で、まあ、区分けされているものなんですが、例えば一例を挙げると、はい、格安、お酒の格安ありますよね、はい、大黒ドラッグ、カフェベローチェ、あるいは焼肉のジョジョ園だったり、カラオケパセラだったり、ここ、どう見てもちょっと大きい会社
大手っぽい
に見えるのが、はい、実は 5% 還元対象のお店だったりすると、
なんで
先ほどの資本金
の資本金か
とかその辺で、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、はい、そのあたりで実はその中小企業扱いになっているお店というのが、はい、実はいくつかあったりしますというのが、はい、結構重要だったりしますよね。
なんかこの増税を通して明らかになることが消費者的にもいっぱいありますね。
そうなんです。実はもう一個あってですね、はい、そのフランチャイズと直営というのって意識したこと全然ないじゃないですか。ですところがそのフランチャイズ店は 2% 還元されたりすると、でも直営店は大手扱いになっちゃうので還元されなかったりするというところで、例えばですね、
はい、
まあ、コンビニ大手は先ほどお伝えした、全店 2% 還元します。でマクドナルドとかフレッシュネスバーガーとか、うん、 ココイチ、この辺はですね直営店は 0% なんですけども、 FC 店フランチャイズ店は 2% 還元してくれたりすると。なので、まあ、そのマクドナルドの直営か FC かで分かれちゃってるんですね、
はい、それ分かります。私たち
おそらくその店頭の軒先などのポスターとか貼ってあったりすると、うん、で、他のサービスとかもちろんそういったものも受けられたりする可能性もあると思うんですが、その辺がちょっと違っているというところですね。で全店直営の店、辻さんが大好きなスターバックス、スキヤ、はい、丸亀製麺、チャイゼリア、この辺りは全店直営なのでそもそも対象外なんですね。
あら、
残念でした。
ベローチェですかね。
そうですね、買えるんですね。
ベローチェ 5% 安くなります。
そういうことも明らかになるんですね。
そうなんですよ、 FC か直営かっていうのは非常にね、あの企業に考え方が違うところなので、そういうの知るのも割と面白かったりする。
そういうことです、
はい、
行きつけのマックとかちょっと確認してみないとですね。
そうですね、そうなんです、そうなんです、そこが FC かどうかっていうのも結構重要だったりします。
じゃあそのスマホ決済ね、はい、どこを使えばいいかは本当に僕 PayPay やっと入ったんですけどもちょっとそこ教えてもらってもいいですか、
ね、はい、スマホ決済、どう使えばいいのかというところでですね、はい、7つのスマホ決済を使いこなしましょうということです、はい、ペイペイだけではないです。
あ、そうなんですね
あと6個あります
わ。
スマホ決済を利用すると残高やポイントでの還元があります。クレジットカードと連携するタイプや残高にクレカチャージができるタイプ、そういったタイプでは、そのクレジットカードの還元も上乗せで得られます。キャンペーンや特典制度なども合わせて上手に使うとお得度は大きくアップするということで、ここで主要7サービスの使いこなし方をご紹介していきます。
はい、
はい、
では、ま、ず吉武さんのペイペイから
ですね。吉武さんのペイペイ、はい、
まずペイペイ、こちらはですね、基本 1.5% 還元なんですけれども、ヤフージャパンカードと組み合わせるとトータルで 2.5% に上がるというのが一つあります。で、小売や外食など大手チェーンから様々な業種の個人商店まで使える店舗が広がっているのが特徴というところで、連携すると先ほどの PayPay ボーナス 1.5% と、ヤフージャパンカードであれば T ポイント 1% という形がベースになりますね。
はい、続いて LINEPay。
はい、LINEPay はですね、大手チェーンを中心に対応店舗が今拡大しています。で、還元率、これは結構前から変わってないんですが 0.5 から 2% の段階制なんですね。利用実績に応じて決まるマイカラーというものがあって、このランクに応じて4段階で変動していきます。で、 LINE の各種サービスで得た LINE ポイントを決済額に充当したり残高に交換したりできます。
はい、続いて楽天ペイ。
はい、楽天ペイは楽天カードとの連携が何といってもベストです。12月2日までどこででも 5% 還元というのをやってます。で、楽天カードと連携して、還元を楽天スーパーポイントに集約するのがベスト。平常時、トータル 1.5% 還元になります。で、12月2日9時59分まで、どの店舗で使っても 5% 還元で、これ楽天カード決済分プラス 1% になるので、含めると合計 6% 還元になるという強力なキャンペーンを実施しています。
はい、続いては D 払い。
はい、はい、D 払いですね、D 払いは D カード連携で 1.5% 還元というのが基本で、ドコモ利用者ならお得度はさらにアップします。で、 D カードと連携して還元をですね D ポイントに集約する場合、基本の還元率は 1.5%で、 NTT ドコモのスマホ利用者であれば、ドコモ料金も、D カードで支払うことができますし、そこで還元率が 1% 上乗せされるので、2.5% 還元をベースに使えてお得度がアップしていきます。
どんどんいきましょう、
はい、
折り紙ペイは。
はい、折り紙ペイ、金融機関口座と連携して使えば 3% 引きになり、キャンペーンやクーポンも狙い目です。これは直接値引きがされるという珍しい、スマホ決済になるのでかなりおすすめですね。
はい、続いては私も古くから使っております、
愛用してますね、
メルペイは。
はい、メルペイはですね、メルカリの売上金を店舗で使えます。で、還元はですね、これ基本の還元 0% なんですけれども、キャンペーンやクーポンで、割引が頻繁にあるので、使いこなせるようにしておいた方がいいですね。
はい、そして最後に auPay は。
はい、auPay は、au 利用者は特に利用価値が高いです。対応店舗も着々と拡大中でして、au スマートパスプレミアムの会員であればauPay、0.5% というのが 1.5% にアップします。
はい、
まあ、これね、お得な情報を駆け足で今紹介したと思うんですけども、
はい、ものすごい駆け足
ですね。これはもうおそらくもうラジコで聞くかもう一回、
はいはいはい、
あとは日経トレンディね、
しっかり雑誌で読んだ方がいいです。
いいですね。
本当ですか、はい、ありがとうございます、
はい、ということで、ぜひ日経トレンディ11月号をご覧ください。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はキャッシュレス還元を完全攻略をお届けしました。Cross Trend. ゲンチャーンズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディクロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週はゲンちゃんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
今日はですね、アイリス大山の、音声操作シーリングライトというものをですね、ご紹介したいと思っています。
は
い、
音声操作ができる。
そうですね、すごくシンプルなんですけれども、
はい、
まあ夜寝るときに明かりを消してほしいなと思ったときに、あのスイッチまで手を伸ばすのは嫌だし、
はい、
リモコンはどっか行っちゃうし、
わかります
っていう方のために、これはですね、アイリス明かりを消してっていうと照明が落ちてくれるというですね。
あれ、アレクサとかじゃなくてアイリスなんですね。
そうなんですよ。こうで、あの今までその、まあ、アレクサとか、OK Google とかいろいろあったかと思うんですけれども、あれはまああのスマートスピーカーを持ってる人がネットワークにつながった照明を消すっていうような仕組みで、まあスピーカーもちろん持ってなきゃいけないっていう問題があったんですけれども、これはもう照明の中にあの音声認識の機能が全部入ってるというものでですね、でまああとこれのおかげで設定がすごく楽という、もうあのつなげるだけで音声認識に対応するっていう点でもですね、そういうメリットもあるという商品になってます。
これは、はい、ごめんなさい、 Wi-Fi とかは不要。
Wi-Fi 不要です。なので設定に自信がない方もあなたも大丈夫というようなもので、一応ですね、この明かりをつけて明かりを消して、あともっと明るくして とかですね、暗くしてとか、
はい
はいはいはい、白い色にしてとか、まあそういう今これだと9種類ぐらいですかね、
でも
コマンド対応してる。
30分後に消してとかもできる。
タイマー機能もあるんですね。できますね。
なのでまあやりたいことは大体、できるかなというふうには思うんですけれども、
電気に関することは大体話しかけたらできると。一人暮らしでも消してって誰かにお願いしなくてもいいし、
ね、
寒い日ももう入ったまんまで眠れる。
そうですね、
最高じゃないですか。
ね、そう、朝起きられない時も明かりをつければ起きる気になるかもしれない
かもしれませんね。
はい、
ということで、ゲンチャンズスコア音声操作シーリングライトのホニャララ度10点満点でお願いします。
これはもう物草対応度で10点を上げてもいいと思います。
はい、私もこれ欲しいです
そうです、これ結構安くて1万3800円からで6、まあ、これ今6畳タイプですけれども、
はい、
なので、まあ、あの普通の照明と比べてすごく高いというわけでもないので、まあいいんじゃないかなというふうに思ってますけれどもね。
はい、
はい、
もう本当に電気をつける消すだけという機能で、インターネットにもつながってないです。
そうですね、
はい、
う
ん、
はい、
これってでもあれなんですかね、そのスリープタイマーがついてると起床なんか よくその起きる時に前もってちょっとずつ明るくしていくと、その、ね、レム睡眠的な目覚めやすくなるみたいのはないのか。
スリープテック
的な機能。スリープタイマーはあるけどそれがちょっとあれだ ね、
あとまあ確かに起床の起きる時のタイマーというのも特に
こんなところ書いてない。
そうですね、
知ったらすごく便利そうだよね。
確かにこういう機能が
ウェイクアップワード、あこれ違う、
これはそうです、
これ違う、
これはなぜかアイリスと呼べば反応するというだけのものなので、そうですね、じゃあちょっと要望として
今のところあるかどうかちょっと分かんないね。ただ消すことはできるということですね。
そうですね、あのタイマーのスイープは、操作ができるということですね、
うんうんうん、
ということで、ゲンチャンズチェック、来週も日経トレンディの編集部員の気になる商品を紹介します。今回紹介した商品は音声操作シーリングライトでした。ゲンちゃん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンドいかがでしたでしょうか。さて佐藤編集長、
はい、
日経トレンディ11月号では今回紹介できなかったストア別得する支払い法などがあるということなんですが、はい、編集長おすすめの記事は、
はい、これ第3特集でですね、全くちょっと別な企画を入れていて、ただですね、テイクアウト宅配というのが今回その軽減税率で見直されるということでですね、その最新の、グルメのトレンドというものも入れています。で、中食というものが非常に流行ってまして、はいはい、まあ、調理済みを自宅で食べること中食っていうんですが、まあ、それが非常に流行るというところでですね、ポストタピオカなんてものをですね、
ポスト、
はい、
次ですね、
予測しましたのでぜひご覧いただきたい。
なんだろう、気になる、気になるということで、 手に取ってみてください。
はい、週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は日経トレンディ編集長の佐藤博明と、
ラジオ日経の辻るなでした。